月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
この映画の公開以外にも雪貞監督いろんなお仕事をしてるみたいですね。
そうですね、
なんかここに大きな、大きな本がありますけど、
雑誌をね、雑誌に何どういうんですかね、これ映像じゃないんですけど、雑誌のあるページを任されて、まあディレクションをしたっていう、
雑誌の
紙面を、
雑誌を監督みたいな、
すごい。
そう、誰ですか、
うん、
この表紙の方は
私です。
違うでしょ。どこがシーラとは女という共通点しかないです。ほとんど共通ないですけど、
EBI って書いてますね。
エビちゃん、
エビって書いてますね。
じゃあ
そう、あの海老原由里さんのなんてモード誌ですね。
あの写真集のような雑誌のような、 いろんなインタビューとかも載っていてという、
ね、そう、アネキャンねっていう雑誌があるじゃないですか、
はいはい、
で木部さんどこに最初に電話かかってきたんだもんね。
そう、
アネキャン編集部から、
はい、ラジオ局三沢監督をご紹介くださいみたいな。
うっそ
ー、忙しいですよ三沢さんはみたいな。
その強気で何強気になってる
の。あ、もしもし、はい、すぐ連絡しますみたいな。
もう失礼のないようにね、はい、あ、そうですか、
なぜ木部さんにアネキャンから電話があるのかみたいな。
すごい、
びっくり、もう社内騒然。
木部さん、アネキャンから電話入ってます。
みたいな、なぜみたいな、
木部さんとアネキャンっていう、
もう全くこうそれこそ接点ないですからね。
いや、そういうとこがあって、
このつながって、
うん、で話を聞いたら、なんか海老原さんがね、すごく僕の映画を何本も見ていただいてて、なんかそういうなんかこう映画というんじゃなくて自分のフィールドなんだけど、
ああ
コラボなんで、
はい、
その中に僕が今度は逆に入り込んで、モード誌なんだけど途中ちょっと僕のとこだけはなんかもうちょっとなんかこう違う物語性のある、
うん、なんかストーリーも、これこの月刊ゆきさだえさおを聞いてる方はちょっとこれ あれあの話じゃ、うん、みたいな、
実はそれを見越して、うん、ちょっとまあ変えてますけど、
うん、
ここで映画の種ってあるじゃないですか、
はい、
映画の種がここ芽吹いた、
お形になった、
形になった、
あれだったんだ、
そうですっていうのが一つあったり、はいはい、まあ書き下ろしもあったりして、ね、まあ海老原さんっていう人をね、僕はもちろんテレビの中でしか知らなかったり雑誌の中でしか知らなかったんで、
うん、
ね、どういう方なのかっていうこともあって、
うん、
すごくね、だからタイトル2つあって、無防備っていうのと新しい世界っていう2タイトル、
うんうんうん、
短編を撮ったような感じですね、
はいはいはい、
撮影を1日3日ぐらいかけてやったんですけど、これは結構ねやっぱり僕にとって面白い経験でしたね。メイキングもちょっと間に入ってたりしてますけど、海老原さんのインタビューが入ってたりとかして、
いや、なんかまた映画監督なのにいろんなことしますね。
この雑誌自体がね、でもね、やっぱ面白いですよ、うん、あのみんなが知ってるエビちゃんとまた違うすごいモードだったり、
ほうほう、
なんと外国の女優みたいなショットがあったりね、
うんうん、はいはい、
今までのなんか、うん、いわゆる海老原さんのイメージとは違う服もかなり着てますね、
うん
うん、
だからやっぱり着こなすねっていう、やっぱそれはモデルですからね、うん、この辺りとかほら、
う
ん、なんかこう映画の、うん、ね、うん、
大人っぽい、
そう、僕も好きなショットがね、まあ、僕のやつは僕のやつで、
はい、
赤尾さんっていうあのファッションをやってらっしゃるカメラマンの人と組んでやったんですけど、それは海老原さんもやってみたいっていう人だったんで、それ以外のところはね、なんかねすごいこうなんだろうな、ちょっと色気のある、
うん、
なんかいいですよね、全体として色っぽい、
うん、ですよね、これね、
うん、これはなんかね楽しめる、
うん、
書店のね、あの雑誌のコーナーみたいなところに結構今、うん、たくさん積んでございます。
これ見てください、これ、ね、だってこれ
綺麗、ね、
だから外国の女優さんみたいでしょ、うん、
ですね、
セックス派、国際派の女優みたいな、うん、やった化けるねっていう、
本当だ、違う、う
ん、違うんですよ、これはねちょっとね、
パッと表紙見ただけじゃ本当になんか、うん、あの分からないですよね、うん、
ですね、
で、うん、僕のやつも結構ね普段こういう顔とかこういうちょっと違うじゃないですか、だからそういうのが狙いだったんで、その無防備って、僕はね、なんか茨城さんと会った時に一回だけ打ち合わせさせてもらった後に無防備っていう作品ができたんですけど、この人はなんか無防備な美しさがあるなあってね、っていうことでちょっと書いてるんで、まあそういうの読んでいただければちょっと幸いですけどね、
アルファベットで EBI01 って書いてエビ1って読むらしいです、うん、これ
1があるんだから2もあるんですかね、あるのかな、エビ2っていうのができるんでしょうね、そのうちね、
またなんかこう発展していくんじゃないでしょうかね、いやこれぜひ皆さん、
これは、
まあ、これはまあ欲しいです、女性ならずとも男性の方もこれは
結構そうです
ね、すごく綺麗な、
うん、すごくになってる、楽しめるじゃないですかね、
うんうん、
まあそういうことでですね、
はい、
まあお知らせのコーナーにじゃあ
行っていいですか、はいはい、はい、どうぞお願いいたします。
この番組は熊本出身の久田勲監督をお迎えして毎月1回生放送でお送りしておりますが、番組のホームページではブログを展開中でございます。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて配信中、まあ当然もうプサンとかでも聞いてるってことですよ、世界中の人聞いてますからね、いや今回のは聞くっしょ、ジョンク兄貴が出てるわけですよ、
もうだから今ちょうどプサン映画祭がね始まるでしょ、もう今週末、
もう
今日からか、今日からかな、うん、始まってますからね、今回僕今年は参加しないですけど、
うんうんうん、
まあタンクマの方では久田監督の連載エッセイ映画のある生活2も連載中、はい、まあオンエア聞いてそのエッセイも読むと結構二度楽しいみたいな、
うん、そうですね、
感じの、あの裏話みたいなことも書かれてますんで、はい、お楽しみ、まあ、あのそれからウェブドラマ恋の仕組み、うん、こちらも最終話がいつ配信になるのか、うん、今1話2話が配信されておりますが、ファイブスターウェディングのサイトで配信中でございます、はい、そしてカメリアはさっきも言いましたけども、10月22日全国公開、熊本では電気館で11月19日公開でございます、はい、まああの FMK のね、
はい、
タイムテーブルに
今月、はいはいはい、
10月11月のタイムテーブルができてるんですけども、月刊草田さんの記事も載ってまして、そこにカメリアの写真なんかも
載
っちゃって、
あららら
カメリアともコラボみたいない
いんですか、大丈夫、
まあまあ、いろんなものに乗っかっていきましょうよ、
乗っかっていきましょうね盛り上げていきましょう、
はい、月刊草田さんを好評配信中でございます。
はい、
プレゼント、
はい、
先月のプレゼントは秋におすすめのラブストーリークローズドノート、
はい、
こちらの当選者を、
はい、ラジオネーム安高さんです、
おめでとうございま す。そして今月のプレゼントは、
はい、
先ほどもお話に出ました、うん、海老原由里写真集、
お
エビ市、こちらに生田監督のサインも入れて、
あらまあ、
もう世界に一冊しかない
ですよ
本ということで、こちらをプレゼントいたします、
はい、
宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 熊本月刊雪貞勲の係までです。ご応募お待ちしております。
時刻の方は8時33分を回っておりますが、
はい、
これからのコーナーは、まあ、毎月、まあ、先ほどの映画の種がエビちゃんの本に結実したように、
はい、ね、
今からやるこのコーナーもいつかは、
うん、
映画だったりいろんなものになるかもしれないよということで、生田監督書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く、
はい、
いち早く世界に先駆けて披露する名物コーナー、はい、映画の種のコーナーでございますが、はい、まあ、今回はちょっとですね、
ちょっと思考をね、
ええ、
ちょっと変えてですね、
うん、
このコーナーも若干カメリア的なものと
的なものに
コラボしているということなんで、
楽しみ、
まあ、ストーリーを聞いていただいた後に詳しくはお話ししましょう。
はい、
ジングルの後参ります。映画の種のコーナーです。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
次に生まれ変わるならカモメがいいと思った。目の前に広がる海は群青色をしている。晴れていたら地平線の先に
私の国が見えるらしい。ここは異国なのだ。言葉の通じない国、孤独なのは自分の国にいたって変わらない。大好きだった母が数日前にこの世を去った。死はあまりにもあっけなく、残されたものとしてはその境目が平坦すぎて困ってしまった。人生のクライマックスを迎えることなく、エンドマークが出る地味なヨーロッパ映画のような母の人生だった。耳に残る母の声は、ああ疲れた、という口癖だった。死にゆく母を見て、大きな心の動きがあることを期待していたが、そんな波のような変化は映画の中でしか起こらない。火葬が終わって骨になった母の姿を見て、じわっとした悲しみがやたら体を疲労させた。人間の死を全く恐れることはなかったが、一人ぼっちになるのが怖かった。考えてみれば、子供の頃父と離れ離れになったところから、すでに私は一人ぼっちだったのかもしれない。大きなグローブのような手をした、アボジと呼んでいた人の温かい手のひら、いつもプサンカルメギという悲しい歌謡曲を歌っていた。私はそんなアボジのことが大好きだった。アボジと最後に見たプサンの海にはカモメがやたら群れていた。恋人たちや家族連れが餌を差し出すと、餌付けされているように上手に手から取っていく。私もやりたいとアボジにせがむと、餌を買ってくれた。母は遠くでタバコを吸いながら、こっちを見るわけでなく、ただ海を見ていた。もう二人の心は通うことはなかった。死と生は等価値だと最近読んだ小説に書いてあった。風が私の長く伸びた髪とスカートを揺らす。このまま飛べるような気がした。海風に乗って水平線の上を飛べる翼を持ち、自由になりたい。そして私は今カモメになる。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
映画の種のコーナーに続いてお届けしたのはムーンソンジェでプサンカルメギでした。
いや、
うん、
これは映画とどういう関係があるんですか？カモメっていうのは分かりました。
さっきのやつはカモメのスピンオフとして書いたんですけど、
うん、
それ映画の短編で、今回の映画ってあんまり説明がないんですよね、
うんうん、
例えば吉高由里子を演じる日本の少女だってことは分かるんだけど、うん、なんで彼女はそこにいるのか。で、まあ簡単に言えば映画の序章を今日はちょっと
エピソード1的なもんですか。
ちょっと軽く読んで、まあこれでも全部が分かるわけじゃないですよね、うんうんうん、なんか孤独になっちゃったなっていう寂しさを書いてあるわけですよ。でそこに何があったかっていうのは映画を見るとだんだんこう分かっていって、
うん、
でそういう意味でなんかちょっとそういうのをやってみたら今日はどうだろうと、今朝思いついて
また来たですか
別のを用意してたんですけどね、全然別のを用意してて、別の音楽も用意してたんですけど、
うんうん、
ちょっとそれは先送りにして、
この曲がプサンカルメギってね、中でも
出てきますね、
出ましたけど、
うん、カルメギっていうのはカモメのことですね。
カルメギが
プサンカモメっていう、
うんうん、
これすごい有名な歌で、やっぱ僕らの映画を作るときに、なんかプサンのカモメの歌ないですかって、だから童謡とかでもいいんだけど、で韓国の童謡でもいいからカモメの歌ないですかって言ったら、この歌を言われて、もうプサンといえばこれですよって言われて、で聞かせてもらって、おなんか 元気がいいというか、こうムード歌謡だなと思って、 でもすごく悲しい歌なんでね、忘れられないこのすごくスニっていう女の子を愛していたんだけど、お別れしなきゃいけないみたいな、ちょっと私を捨てて旅立つみたいな歌なんですよ。だからそういう意味ではちょっとなんかこの今今日読んだ感じとも近いというかね、なんかそこに理由があって、愛はあるんだけど心が通わなくなってしまうみたいな、
なんか去っていく人とカモメがなんかちょっと
多分そうクロスするんでしょうね。でやっぱなんかこうプサの海にカモメがやっぱ飛んでて、非常にノスタルジックなね、感じもするんだけど、やたらこうカモメがガーって鳴いてて耳障りになったりもするんだけどね、それがなんかこうちょっと逆に物悲しさを引き立てるみたいな。これね、実はあのプサンジャイアンツって、はい、あの球団があるんですけど、そのなんていうの、応援歌なんですよ。みんなこれを応援歌で歌う。
へー、
だからね、あのこれ偶然だけど、なんだっけ、あの映画、ソルギョングさんがね、ヘウンデっていう、日本では津波って言ったんですけど、はいはいはいはい、で公開されたんだけど、それの映画の中で彼は熱血な男を演じてんだけど、それをもう球場でプサンカルメギ歌ってるシーンが実はあって、でその時はそういう風に聞こえるんだけど、実は物語らしいし、今回の映画でもまたプサンカルメギ歌ってるんですね、劇中で。だけどまた違う歌い方がもう全然違う、なんかもっと感情がこもった、ちょっとなんかさりげない、なんかこうある種演歌っていうかね、心をなんかこう染み入るような歌を披露してますけどね、映画の中で。今回も僕の映画の中でもなんかそれぐらい、なんかプサンを代表する歌、いろんな人がねカバーしてるんです。
ああ、まあなんかじゃあこう日本で言えば何でしょう、有名な歌っていうか、いろんな人がカバーしてる、
ね、そうそう、もう昔からみんなが知ってる歌ってやっぱりカバーされていくじゃないですか。それぐらいのなんかこう演歌っていうかね、やっぱここに染み入る演歌ですからね。
いやますます見たくな、なっておりますが、
非常にだから僕らはすごくプサンっていう街っていうか空気にね、すごく寄り添ってやろうって決めてたんで、まあ、そういう意味ではね、なんかこうこういう演歌みたいなのが僕の映画の中に出てくるってあんまないんだけども、でもほらその歌をこう口ずさんでたお父さんがいるっていうシチュエーションは映画の中でも出てくるんですけどね。でそれを日本人のね彼女がなぜその歌をこう覚えていたのかとか、でお父さんは何韓国人だったの、もしかしたらそうじゃなかったね、 お母さんも韓国人だったのって分かんないですよね。でも日本から日本語を喋るしか、日本語しか知らない女の子がやってくるわけですから、ちょっとだけ韓国語なんか記憶の片隅にあるぐらいな、だからそういう物語なんですよ。それが背景にあるんだけど、その後日ですね、この彼と出会うとこから始まる、だから最後に私は今カモメになるって言ったとこから物語がこの映画が始まるような。
あの今日のその映画の種のコーナーで、あのいわゆる SE っていう、あの鳥の声が入ってたと思うんですけど、これは本物のプサンのカモメの駅舎田監督に撮ってきてもらった
そうそう、 iPod で撮った、
はい、ものを使っておりますので、もう生
そうなんだ、
生カルメギですよ、
すごい、まあ、生カルメギ生カルメギだから、ちょっと耳美味しそうに聞こえたのは何なんですか、ね、美味しそうな言い方しないでください、はい、
なんかすごく声がカモメの声がすごい入ってるなって思ってたんですよね、
これは
本物なんだ。
撮影の時に佐田監督にまたおねだりしてキベのおねだり
で、何でも、はい、何でも聞いちゃう、
何か音が欲しいなみたいなことで撮っていたのですね、いつ使おうか、いつ使おうかと思って、
1年半後に使いましたね、
はい、使いました、
ね、すごい、そうだったんだ、私もいました
いました
もうね、プサンのねカルメギのね声はうるさい
ね、すごいいっぱい、
やっぱそれだけ、まあ、名物っていうか、プサンといえばカモメっ
ていう。いやそうです、もうものなんです、ね、もう街中にカモメの絵とか、
へ
え、なんちゅうの、こういう手すりとかまでカモメになっちゃったりとかして、
へ
え、横断幕とかがあると必ずカモメがちょっとこうやってね、なんか 山みたいなピュピュってくくるじゃん、はいはい、カモメって簡単に描けるじゃないですか、あれがもう描いてあったりとか。
へ
え、プサには欠かせない鳥ですよね、背景には絶対印象としてね、プサンっていう。
なんかそういう情報を知ってるとまた映画見るときにいいです ね、
そ,
ですね、うん、
そしてプサンに行きたくなりますね、
うん、近いし ね、 ね、九州からは、ね、
近いのにな。
そうだ、3本のオムニバスじゃないですか今回、はいはい、で、1970年代を描いた、タイの監督の、ウィシッツ・ササナティアの映画アイロンプシーも、うん、僕のやつも、ラブ・フォー・セールっていうチャンジュナンの韓国のバージョンのやつも、うん、みんなカモメが出てきます。
あ、それは別になんかプロデューサーがカモメテーマで入れてっていうわけじゃ
ないんだけど、カモメが出てくるんですよ。それしょうがない、だから僕いかにプサンにカモメがいる、みんながやっぱりそれぞれあの、ね、打ち合わせもしてないわけだから、それぞれ自由に撮ってるんで、やっぱりそこはカモメが印象的なんでしょうね、プサン。
へ
え、カモメのショットがあるんですよ、あの 手からこうもらっていくみたいなショット、はいはいはい、
まだそのカモメをね、おのおのの監督がどういう風に撮ったかっていうのもちょっとこの比較する楽しみもありますね。
面白いか。へ
ー、もう椎名さん完全にもうなんか番組やってることを忘れてるでしょ、あなたね。早く見に行きたいなみたいな感じにもなってますけど、
はい、ごめんなさい、
はい、監督に何か質問することありますか。
あ、いや見に行きますそれだけ。
あのカメリアっていうのは、はい、まだこれもだからそういう意味ではプツバキっていう意味ですね、
うん、
だからこれはプサンの花なんです。
うん、
プサン市の花のがカメリアらしいんですよ、ツバキらしいですね。うん、でそういう意味ではそのカメリアっていうのはプサンを代表するそのプサン映画祭が作った映画なんで、そういうタイトルがついてるっていう、うん、
いやだからますます聞くといろいろ多角的にやっぱ映画っていうのは考えられて作られているんだなっていうのは分かりますね。
うん、でも意外とそうでもない
偶然もやっぱり
あるんですよね、
あるってことですか。
うん、だからやっぱりなるべく映画祭がやっぱりこの映画こういう映画作っていこうよっていうとこもあったんで、なるべく監督っていうか作家性っていうかね、監督たちが自由にやれるような環境を作ろうとしてくれたのはしてくれたんじゃないかなと思いますね。でももう本当に見事に三者三様、
うん、
時代感とかスピード感とか全く違う映画が存在していて、
でも全てプサンが舞台っていうことで、
そうです。変な映画ですからねもう韓国もタイも、もう元々そういう監督たちなんですよ、カルトな、パワフルな、もうフォトジェニックな、アバンギャルドなって感じの人たちなんで、多分僕が損すんだろうなみたいな僕だけちゃんと作ってないこれ、俺真面目にっていうことを気にしながら作ってましたけど、まあそういう質問も多々インタビュアーからはあったんですけどね。
ぜひじゃあ見に行った方は番組宛てに感想を、
ね、絶対感想ありますよね、
いろんな感想が来るんじゃないでしょう
か。いや、いろんな感想が来ると思いますよ、
ですよね。
これ
カメリア、10月22日全国公開、熊本では11月19日公開です。